おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
本村博さんですね。1999年4月14日、妻とそれから生まれたばかりの女の子、優香ちゃんを殺された本村さんの悲劇でありますが、一審の判決では、少年 F は少年兵の法に守られまして、無期になりましたけど、彼の本当の戦いが始まる。早く出してください。あいつをこの手で殺しますと。あえて、マスコミで喋ったことで日本中が揺れるという。で、この時に、久米宏さんが、ニュースステーションという番組をやってらっしゃいまして、この発言が非常に生々しいということで、インタビューを申し込まれて、東京に来て、久米と会って話してくれないかという申し入れを。
はい、
で、本村さんは、もう無念さがありますんで、この悔しさをとにかく日本中の人に、話したいということで、それを、これがね、俺本読んでて本当泣いたんだけど、宇部の飛行場で全日空機に、あえてもう、ね、飛行機の名前も言いますが、全日空機に乗ったそうです。そんで、飛行機が飛び立って、そんで、雲海に入って、で、ランプが消えた瞬間に、スチュワーデスが、全日空のスチュワーデスがやってきて、コーヒーでもいかがですか？で、コーヒーをいただけますか？って言うと、そのスチュワーデスの人が、山口の事件のご遺族の方ですね。私、テレビで見ました。この東京便に乗っているスチュワーデス全員の気持ちがこの小さなだるまです。そして、すごいんだな。ちっちゃなだるまさんを本村さんにあげたという。復讐を果たして、というのを全日空のスチュワーデスさんが、この何気なくさっと置いてね、また戻ったというね。
そんなことがあったん
だ。あるんだな、で、本時に、本村はものすごく励まされるわけよ。なんだと。裁判長は分かってくんなかったけど、分かってくれる人がいるんだという勇気が、というね。また絶望しそうな本村さんを、絶望と戦うために立ち上がらせる周りの人がいたという。テレビ出演のために乗った飛行機でスチュワーデスさんから、小さなだるまをというね、なんだ俺の気持ちが分かってくれる人がいるんだと。で、分かってくれる人は全日空のスチュワーデスさんだけではありませんで、覚えてるかな、小渕恵三がこの事件に関心持ったんですよ。だ、総理大臣って大事だな、やっぱりな。
そうでしたっけ。
小渕さんでした、一番最初に。でね、小渕さんが久米宏さんと語り合っている本村さんの無念さを見て、朝の記者会見かなんかで、無垢の被害者が法律で切り捨てられてるというのは、どうもあまりこう、いいことじゃないんじゃないかっていう首相談を発表したんですよ。
あ、そうでしたっけ。
ねえ。そういうことですよ。もうこれね、ほんのちょっとしたね、風向きで変わっていくんですよ。で、これやっぱ本村さんのおっしゃったこともね、もうすごいことだったんですが、やっぱね、その、すごいことがね、日本人の胸をね、打ったんですよね。それともう一つ、やっぱ本村さんがね、奥様とお子様を本当に愛してらっしゃったから、なおさらね。でもみんなね、被害者の方はそうなんだろうけど。で、一審判決から6ヶ月後の2000年の9月7日、控訴審は開始されるんですね。で、裁判長が変わるんです、この時に。重吉という裁判長で、この重吉さんから家持ち込みが許可されるんですよ。
はい。
はい、で、一つの典型的は検察が、もう第一回目から、ものすっごいファイト剥き出しだったの、うん。ここで、覚えてるかな、あのね、後々またね、人権問題にもなっちゃうんだけども、検察がここでね、ものすごいことをやるんですよ。まずは、検察側の攻め口をね、展開していきましょう。とにかく死刑を避けようとかっていう感情は、とにかく、この本件に関してあまりこう、先例主義に取られちゃいけないと、その無期でほっとしていいのかっていう、そういう国民感情を、やっぱり法廷もちゃんと受けるべきだっていう。
はい、
うん。渡辺裁判長は少年に反省の感情が生まれてると言っていたが、本当に芽生えてるかどうかって誰か確かめた者がいるのかっていうのを検察が言い始めるわけですよ。
はい。
それで本村さん自身も不幸な環境に育ったことはわかる。しかしそのことを理由にして F を許せば、同じような不幸な環境で殺人も傍観もせずに懸命に生きてる人の人生を侮辱することになるんじゃないかっていう、これを裁判で訴えるんですね。そしてここで捜査当局はですね、これはもう本当に大博打だったろうと思いますが、大変なことをやるんですよ。これはもう弁護側も簡単になっちゃうんですけど、
はい、
拘置所内で F が同じその拘置所内にこの拘留されている少年に送った手紙を、その出所した少年から譲り受けて法廷で公表しちゃうんですよ。覚えてないか。
そうでしたっけ。
これはね、もう唖然だった。この手紙の暴露によってもう本当に流れは一転するわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。